こんにちは、ビルボルトピーツポッドキャストへようこそ。ナビゲーターの K です。今回が86回目となります。どうぞよろしくお願いいたします。早速なんですけれども、まずは訂正お詫びがございます。先々週84回目のポッドキャスト、9月8日にアップしているんですけれども、この9月8日公開、9月13日付のビルボールジャパンソングスチャートトップ10の紹介を誤ってお伝えしてしまいました。8位がアドさんのオド、9位がオフィシャルヒゲダンディズムのアポトーシスとお伝えしていたんですけれども、こちらが逆になっておりました。9位がアドさんのオド、8位がオフィシャルヒゲダンディズムのアポトーシスです。訂正してお詫び申し上げます。実はですね、9月16日ですから、今回のポッドキャストの一つ前のアップした日の次の日にビルボールジャパンが訂正を入れまして、9月8日公開のこのチャートについて、訂正をしますということがアナウンスされました。でこの順位のみならず、10位未満、11位以下の方もですね、大きく変わっているんですけれども、実はそれ以前からもですね、実は何回か訂正されているということが、その後形跡というのが実はあったんですね。で今回ビルボールジャパンが訂正をアナウンスしたのはですね、おそらくはトップ10の順位が入れ替わるからだと思われます。でこれまでもトップ10に入っている曲のポイントが変わるっていうことがあったんですが、順位が変わってそれで影響されなければですね、紹介はされてないんですね。なのでちょっとこの辺についてビルボールジャパンの対応というか認識というか態度というかちょっと違和感がありますよということを、自分が毎日書いているブログ、今音、カタカナで今音で検索すると出てくるんですけれども、この9月17日のエントリーで記載をしました。その直後なんですけれども、今日、これをアップしている9月22日水曜日、この日に発表されたチャートで当初、YOASOBIの多分という曲がダウンロードと動画再生の2つの指標が急進してトップ20に入ってきたということがあったんですが、その数時間後に訂正がされています。ただビルボールジャパン、この訂正についてアナウンスを今これ撮ってるのが6時台なんですけれども、午後のまだ行ってないんですね。もしかしたら他のところに書かれてるかもしれないんですけれども、ちょっとこれを踏まえるとですね、ビルボールジャパンの、体制というかちょっと言葉が厳しくなるかもしれませんが、体質というところにすごく問題があるのかなと思われてもおかしくないと思います。なぜここまで厳しく言うかというと、ビルボールジャパンのチャートを信頼しているがためなんですね。吐き捨ての言葉は絶対言わないようにして、ただしその代わり批判と提案というのを行っているというのは自分の姿勢なんですが、今月の末かもしくは来月の頭にビルボールジャパンへの改善要望というのを出していきたいと思っているんですけれども、ちょっと今回の件というのが9月においては何回目かの訂正と、そしてちょっとそこから垣間見られる、言ってしまえば自身の保身、ちゃっかり変えたというようなことが見られるそのやり方に対してちょっと疑問を抱かずにはいられないので、今音ブログエントリーにですね、今月9月末から、10月の頭のうちにビルボールジャパンの改善要求というものをちょっと書いていきたいと思っております。ともすればうるさい客だというふうに思われるかもしれないんですけれども、好きだからこそ、問題があるものについてはちゃんと見直してほしいという、気持ちの表れですので、ぜひともですね、その点をビルボールジャパンの方々にですね、見ていただければなというふうに思いますし、あとこういったチャートのみならずですね、自分が好きなものがちょっと問題を起こした時にはですね、どういうふうにすべきかってことを提案するっていうことが、世間一般にそういった行動というのは広まればいいななんていうふうに思っております。もちろんなかなかこれがね、今の日本だと特にそういった空気になりにくいですけれどもね、それを願ってやまないです。ちなみにブログ今音ではですね、9月20日月曜日のエントリーでアメリカのビルボードに対する提案というのを2点記載しております。ビルボードコラムという名前で、出しておりますので、よかったらこちらもぜひチェックしてみてください。ではちょっと長くなりましたけれども行きたいと思いますね。 まずはですね、日本時間9月21日月、火曜日に発表されました9月25日付アメリカビルボードソングスチャート HOT100 からまずはトップ10をお送りします。10位、先週から8ランクのダウン、トレイクフィーチャリングリルベイビー、ガールズワントガールズ。9位、先週から14ランクのアップ、デュアリパーレビテイティング。8位、先週から11ランクのアップ、ドージャキャットフィーチャリングシーザーキスミーモア。7位、先週から8ランクのアップ、オリビア・ロドリゴー、グッドフォーユー。6位、先週から14ランクのアップ、リルナーズ・エクスフィーチャリングジャック・ハーロー、インダストリー・ベイビー。5位、先週から16ランクのアップ、ウォーカー・ヘイズ、ファンシー・ライク。4位、先週から1ランクアップ、ドレイク・フィーチャリング21サビージ&プロジェクト・バッド、ナイフ・トーク。3位、先週から10ランクのアップ、エズ・シーラン、バッド・ハビッツ。2位、先週から1ランクダウン、トレイク・フィーチャリング、フューチャー&ヤング・サグ、ウェイ・トゥ・セクシー。そして1位は先週から5ランクのアップ、ザ・キッド・ラロイ・ウィズ・ジャスティン・ビーバー、ステイ。以上が9月25日付アメリカビルボードソングスチャート HOT100 からトップ10を紹介しました。というわけで、ザ・キッド・ラロイ・ウィズ・ジャスティン・ビーバー、ステイ、通算5週目、3週ぶりの返り咲き首位ということになりました。先週がドレイクの大量エントリーというのがありました。アルバムサーティファイドラバーボーイの初登場に伴いまして20曲以上が HOT100、トップ40内に入ってきたと。しかもトップ10は9曲ランクインという、前代未聞の記録を打ち立てているんですけれども、まあ、それによって、多くの曲が、先々週トップ10に入っていた曲がダウンしてしまったんですが、今週は、多くの曲返り咲きということになります。ステイなんですけれども、ストリーミング前の週から 2% ダウン、この指標の3位、ダウンロードは 3% アップ、この指標4位、ラジオは 5% アップ、この指標1位で、このラジオ指標初制覇となりました。ザッキー・トラリーにとっては初めて、ジャスティン・ビーバーは5曲目のナンバーワンをこの指標獲得しております。ちなみにストリーミングの1位は、前の週に引き続きまして、トレイク・フィーチャリング・フューチャー&ヤング・サグ・ウェイ・トゥ・セクシーが獲得しております。ストリーミング 41% 大きくダウンしているんですけれども、まあ、それでも1位をキープですから、いかにこの曲が勢いがあるかということがよくわかります。そして、今回取り上げたいのはですね、ウォーカーヘイズのファンシーライクというナンバーです。2週間前のチャートで、キャリア初となるトップ10入りを果たしたこの曲なんですけれども、この曲が前の週に21位まで落ちたんですけれども、今回5位に入りまして初のトップ5入りを果たしております。で、今回この曲の上昇の要因になっているのが、ケシャをフィーチャーしたリミックスバージョンの、公開合算というのがあります。で、このウォーカーヘイズのファンシーライク、ちなみに今回のチャートではですね、ケシャをフィーチャーしたバージョンよりもオリジナルバージョンの方がポイントを獲得しているので、クレジットはウォーカーヘイズを、のみの単独バージョンというふうになっているんですけれども、カントリーの中にあってストリーミングが 20% 大きく上がって7位に入っているっていうのがですね、非常に注目すべきところです。保守的なと言われているジャンルにあってストリーミングが強いっていうのは極めて面白い特徴です。で、というのもですね、このファンシーライク、そもそもブレイクのきっかけは TikTok の人気でした。で、さらにですね、この曲で、取り上げられているファミレスチェーンの、がですね、この曲を CM ソングとして起用したってこともありまして、さらに伸びていったんですけれども、今回ケシャをフィーチャーしたバージョンっていうものが、まあ、公開されて合算されて5位まで上がったと。で、さらに注目は、これアメリカのビルボールの記事でも、記載されているんですけれども、この曲が公開されたのは集計期間の初日、9月10日の金曜日なんですが、その数日前に、ウォーカーヘイズ、それからケシャの TikTok アカウントでこの曲のプレビューが公開されて、まあ、2人で踊っているっていうところが、今回アップされているんですね。で、それが大きく影響しているっていうふうにビルボードの方では、出ております。で、実はこのプレビュー、 TikTok で音源公開前に、要は配信する前に、リリース前にプレビューを上げる、要はチラ見せをするっていうことが、ここ最近のヒットの法則として新たに出てきたものであるっていうことを、9月22日付のブログイマウトで紹介しておりますので、よかったらぜひチェックしてみてください。ドレイクの 2C スライドとか、最近はユーリさんの、新曲もそうですね、こういった動きがどんどん出てきているっていうのは非常に面白い流れだなというふうに思っております。まあ、その流れに乗って、ファンシーライクという曲が今回トップ5入りを果たしているっていうのが非常に面白い動きだというふうに思います。 さて、9月25日付のグローバルチャートもチェックしましょう。トップ5、まずはグローバル200からいきます。5位はリルナーズ X フィーチャリングジャック・ハーロー、インダストリーベイビー。4位ドレイクフィーチャリングフューチャー&ヤグサグ、ウェイトゥーセクシー。3位エド・シーラン、バード・ハビッツ。2位リサ、ラリサ。そして1位がザ・キッド・ラリー・ウィズ・ジャスティン・ビーバー、ステイとなっております。ブラックピンクのリサによるラリサ、こちらが2位に登場しています。ちなみにアメリカビルボードの記事ではですね、当初今もかな、ブラックピンクではなくて日本のリサさん、愛が小文字の方のリサさんの方とごっちゃになっていたっていうのがちょっと気になってはいるんですけれども、ブラックピンクのリサさんが今回入ってきております。そしてグローバルエクスクルーディング US、 アメリカを除いたグローバルチャートを見てみましょう。こちら5位はシバーズ、エルシーランナーマですね。それから4位インダストリーベイビー、3位バードハビッツ、2位ラリサ、1位ステイとなっております。というわけで、ステイがアメリカグローバル、いずれのチャートでも1位、そしてリサさんのラリサ、こちらが、グローバル2つのチャートで2位となっております。ちなみにラリサに関しましてはアメリカの方では84位に初登場を果たしております。というわけでグローバルチャートの方もお伝えしました。以上が9月25日付アメリカビルボードソングスチャート HOT100 からのトップ10、そしてグローバルチャートのトップ5をお送りしました。では続いて日本のチャートに行きたいと思います。9月22日公開、9月27日付ビルボードジャパンソングスチャート HOT100 からまずはトップ10をお送りします。10位先週と変わらずザ・キッド・ラロイWith Justin Bieber, Stay。 9位先週から2ランクダウン BTS Dynamite。 8位初登場岩田貴則これから。7位先週から1ランクダウンユーリドライフラワー。6位先週から1ランクダウン BTS Permission to Dance。 5位先週から3ランクダウン BTS Butter。 4位先週と変わらずオフィシャルヒゲダンディズム Cry Baby。 3位先週と変わらずバックナンバー水平線。2位初登場 YOASOBI 大正ロマン。そして1位は初登場 Kiss My Foot 2 Fear。 以上が9月22日公開9月27日付ビルボールジャパンソングスチャート HOT100 からトップ10をお送りしました。というわけで今週もですね、フィジカルセールス1位の曲が総合を制したという形になります。今回制したのは Kiss My Foot 2の Fear でした。フィジカルセールス、それからルックアップともに1位、ツイッターが3位、それから LINE ミュージック限定でサブスク解禁しているということで、ストリーミング34位となっております。で、ストリーミングに関しましては、このフィア、LINE ミュージック、独自の再生回数キャンペーンというのを行っていますので、まあ、この位置に来ているということが言えると思います。で、一方でですね、このフィジカルで AA サイドとなっているシングル、となっております、失礼しました、ソーブルーなんですけれども、こちらは、LINE ミュージック先行で解禁されておりました。で、2週前にチャートでストリーミング15位、総合23位に入っているんですけれども、で総合の方ではその後72位を経て今週は100位未満となってしまいました。で、ストリーミングの方も46位を経て今週100位未満となっています。で、ここから言えるのは LINE ミュージック再生回数キャンペーンが、終わってしまうと急落する曲が多いっていうことが、やはり今回の曲でも見えてしまったなということが挙げられます。で、あとですね、 LINE ミュージック以外にも解禁をしてなければ、あとはダウンロードを解禁してなければ、例えばフィジカルリリース中に、上昇するってこともなかなか難しいんだろうなっていうことが分かりますし、ダウンロードを解禁していないがためにフィアについてもその分のカウントがされていないということで、1万ポイント今回超えてないんですね。9696ポイントという数字になっていますので、ちょっとこの点がもしかしたらダウンロードとか解禁していれば1万ポイントいけたんじゃないか。あとストリーミングに関しても、Apple Music とか Spotify、 あと AWA、 特に AWA はですね、APEX 関連だったはずですから、 APEX に所属しているキスマイの、キャンペーンといいますか、大々的な展開もできるんじゃないのかなというふうに考えます。ですから、ストリーミングを、一部のサービスのみで行うっていうことは、そのサービスにとってはいいのかもしれないんですけれども、利益になるのかもしれないんですけれども、音楽業界全体、あと最終的にはその曲にとってプラスになるかどうかっていったらちょっと疑問だなっていうのが個人的な見方です。 で、そして先週、フィジカルセールスのタイミングで、デジタル、こちらは、ストリーミングもいろんなプラットフォームに解禁され、あとダウンロードも解禁されておりましたカトゥーン、カトゥーンによる、AK69 フィーチャーした We Just Go Hard、 こちらなんですが、先週ですね、フィジカルセールスとルックアップがともに1位で、総合でも1位獲得していたんですけれども、今回100位未満となってしまいました。で、この曲はですね、LINE ミュージック再生回数キャンペーンの対象ではなかったんですけれども、ストリーミングが先週も今週も300以内に入っていないために、ポイント加点対象外となっております。それから動画再生に関しても、加点対象外となってしまいました。で、もしかしたらですね、ジャニーズの関連曲がこうやって2週続けてデジタルそんなに強くないと言える状況となっているってことを踏まえると、まあ、カトゥーン、それからキスマイで、デジタルについて、もしジャニーズが、まあ、実験をしているっていう立場で解禁をしたんであれば、ともすればデジタルを解禁しなくなるんじゃないのかなという懸念を個人的には抱いているんですが、ただですね、例えばカトゥーンもキスマイもデビューから10年以上を経ているっていうことを踏まえると、最近デビューしたグループとは異なってですね、動画再生になかなかつながりにくいっていう側面があると思います。動画再生、それからストリーミングに関しては、特にこの5年ほどでデビューした、要はストリーミングが、サブスクがですね、もうデビューした段階でもうそのサービスが開設されている、でそういった歌手が強いっていう傾向があるので、例えばですね、あと、まあ動画再生に関しても独自のチャンネルをジャニーズの中で持ってるわけではないので、例えばアーティストチャンネルを持って、まあ、そこで解禁するとか、あとはサブスクも全般、いろんなサービスに解禁をしていくとかっていったことをやった上で、まあ、それでもデジタルがっていうんであれば、まあ、その場合はまだ、まあデジタルを一旦やめますっていうのも、まあ、ありなのかもしれませんが、まずそういったいろんな、ね、手段を講じてみる必要があるのかなというふうに思っております。あとデジタルに関してもですね、なかなかその毎回毎回ヒットを飛ばす、特にストリーミングと動画再生でロングヒットするっていう曲はなかなかないので、まあ、それこそ YOASOBI がそういう意味では一つ、頭抜けてるんですけれども、他のアーティストになかなかそういった傾向はないのでですね、根気強くやっぱりデジタルを解禁するっていう必要があるというふうに思いますので、まあ、ぜひとも、運営される方はですね、いろんなこう考えというか、いろんなこう、まあ、対策というか施策を行ってほしいなっていうことを個人的には強く願っております。まあ、その中にあってですね、今週は例えば水平線、それからクライベイビー、こちらが3位4位とそれぞれキープしているんですよね。で、水平線に関しましてはポイント前週比が 94.4%、 クライベイビー 97.0%、 他の曲に比べても、高い数値をキープしているということを踏まえると、まあ、バックナンバーもそうは2010年代前半にデビューしてますので、まあ、ストリーミングとかね、それから動画再生の、まあ、主流になる前からデビューしている人たちがここの数字をキープできているというのはすごいですし、それからヒゲダンに関しては特にサブスクが、主流になってきたときに、まあ、大ブレイクを果たしたアーティストなんですけれども、毎年のようにこうやって代表曲を出してきているというのは本当にすごいなというふうに思います。ちなみにクライベイビーに関しましては、これで11週連続で6000ポイント台をキープしているという状況です。まあ、逆に言えば7000ポイント以上になかなか慣れていないということも言えるんですけれども、非常に強いなという印象を抱きます。で、今回のチャートを見てみると、またいろんなね、面白い動きが出ておりまして、結構50以内に、初めて登場する、もしくは、急浮上を果たす曲は結構多いです。例えばリサさんのラリサ、こちらが74位から26位になっていたりとか、あとは乃木坂46、来春チャートおそらく首位になるであろう君に叱られた、デジタル先行で出ておりまして、こちら31位に登場していたりします。そういった形で、数字を順位を落としていく曲っていうのが、ポイント前週比に比べて順位が結構落ちている曲っていうのは結構多いなという印象があります。まあ、来週以降どれだけの曲が残っていくのか、こちらの方も注目をしていきたいなというふうに思います。 でですね、今回ちょっと注目したいのが和田アキ子さんの夜な夜なダンスというナンバーなんですけれども、フレデリックの方が、曲提供したっていう、この作品が、ビルボードジャパンのソングチャートにおいては9月15日公開分となります。9月6日から12日までの1週間における TikTok の、ソングランキングでもって、14位に入っているんですね。でしかも今回、まあ、総合では100位未満となっているんですけれども、実は結構動画再生が高くなりまして、前の週25位から、この9月22日公開分では17位まで上がってきております。トップ20に各指標のどれかが入ればチャートインサイドで確認することできますので、よかったらぜひチェックしてみてください。で他にもデジタルでは3週連続で100位未満なんですけれども、ダウンロード指標が加算されていたりします。あとラジオの方が、2週連続100位未満だったものが今回88位まで上昇してきている。でツイッターは、前週91位だったのが今週93位、2ランクダウンしているんですけれども、100位内に入っていると、そういう状況です。で和田アキ子さんといえば、3年前の春、ボーイズ&メン研究生とのですね、愛を頑張ってという曲が、最高2位を記録するヒットとなりました。でこの時の1位は King&Prince のシンデレラガール、愛を頑張ってはフィジカルセールス2位で、これが牽引して総合でも2位になっていたんですけれども、翌週100位未満となってしまったんですね。これはなぜかというと、フィジカルセールスは2位なんだけれども、ルックアップ100位未満だったんですね。だこれで見ると、例えばボーイズ&メン研究生の、まあ、ファンの方が、複数買いをしたということも考えられますし、レンタルが本当に少なかったということも、このルックアップ の動向から見て取ることができるわけなんです。しかもダウンロード、ストリーミング、それから動画再生、こちらはすべて一度として300以内に入っていないっていう状況からも、デジタルが全くもって、強くないというか弱いっていうところから、まあ、特に、接触指標群が弱いということを踏まえれば、この曲が社会的に浸透しているというわけではないので、これをもってヒットというふうに言うのは非常に難しいということを自分もブログ妹で昔書きました。まあ、なので和田アキ子さんが2018年、まあ紅白落選したんですよね。でその例を踏まえれば、まあそれはしょうがないのかなと、言い方はあれかもしれませんが、そういうふうに思っていた自分がいます。で今回に関してはどうかと言いますと、チャート的にはですね、まだ100位内に入っていません。ちょっと今回の数字がもうちょっと追いかけていく必要はあると思うんですが、仮に和田アキ子さんがフレデリックを共演してテレビに出演する機会があれば、もうちょっとこれが伸びていく可能性も十分あると思います。なのでちょっとここはですね、和田アキ子さんがどういう仕掛けをしていくのか非常に注目、まあ、かなり若い世代と組んで今回やってるわけですから、ミュージックビデオもそうですしね、あと、TikTok のインフルエンサーと共演したりとかもしてますんで、非常にもう柔軟に対応されてるってことを踏まえれば、若年層への浸透っていうのも十分あり得ると思うので、この曲が例えば、接触指標を中心に伸びて総合100位内に入ってくることがあれば、よりその紅白っていうものについても現実味が帯びてくるのかなというふうには思ってます。ちょっとこれはまた改めてブログで書きたいと思っておりますが、はい、ちょっと和田アキ子さんのこの夜な夜なダンス、面白い動きをしてるんで、今回そちらの方も紹介しました。というわけで以上、9月22日公開、9月27日付ビルボードジャパンソングチャート HOT100 からトップ10をお送りしました。ブログ今音毎日アップしております。毎週火曜日がアメリカのチャート、グローバルチャートの速報、それから毎週木曜日以降はビルボードジャパンソングチャートの、チェック、そして毎週月曜日はビルボードコラムと称して、不定期ながらですけれども、連載をしております。ビルボードコラム、今後はですね、そのビルボードジャパンの、改善要望提案というものを書いていきますので、ぜひチェックしてみてください。というわけでビルボードトップイズポッドキャストをお送りしました。ここまでのお相手は K でした。また次回お会いしましょう。さようなら。